にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
古橋です。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ。
おープリーン。
はい、ということで始まりました第69回猫背ラジオでございます。
よっ
よっ。これでここで気づいたあなたは猫背ラジオマスターということで、あのですね、あのね、前回どこまで話したかあれですけど、自分の方が、3月から広島に、地元の広島に帰りまして、仕事を、生活をしておりまして、古橋は相変わらず東京の赤羽にいるので、現在離れて、パソコン越しに収録をしておりまして、ズームというアプリケーションを使っているので、古橋への顔は見れているんですけども、
そうですね。
ちょっとね、いろんな特徴が今までとは一緒にやってたのとはちょっと違う形で録音して、皆さんにお届けするという形でやってまして、実は先ほどちょっと試験的に一回やりましてね、ちょっといろんな課題や難しさもちょっと、感じたところでして。
課題、まあ、一つね、ご紹介すると、何せお互い家にいるから、
はい、
まったりしちゃうっていうね。
そう、まったり。そう。で、それ、家にいるからっていうのもあるし、なんとなく、さっきね、ちょっと話したけど、音声が、ちょっと 0.1 秒、2秒遅れて、フロアッシーの音声が入ってるから、ちょっとこう、なんか、もしかしたらそれも原因かもしれない。
ね、
そう、テンポが作りにくい。ね。なんか、ある
かもしれない。いや、でもね、もしかしたら、音声に関しては、
はい。
僕ら今、ズームって同じアプリを使ってね、会話してるものを録音して、今、皆さん聞いてもらってるわけなんですけど、
はいはい、
よりね、いい音声でお届けできてるかもしれないですね。
もしかしたら、それはちょっと可能性あります
ね。もしかしたら。
うん。
うん、さっきちょっと実験してみたら、なんか、勝手にね、ちょっとエコーっぽくなって、聞き取りやすくなってましたから。
そうそうそうそうそうそう。
でもこれ、逆に言えばさ、音声、ちょっと、なんて、通信環境のせいで、ちょっと悪くなって、音声が悪くなったら、もしかしたら皆さんに聞き取りづらくなっちゃうかもしれない。
いや、それはちょっと怖い
ですね。そこはちょっとご容赦いただきたいですね。
そう。でも、多分、あれですよね。もともとフロアシーと構想してた、フェイスタイムを使ったとしても、あれも電波を結局使う。
そうだね。確かに、確かに。
から、そうなんだよね、同じですよね。だからそこもやっぱしょうがないんだよね。
そうですね。そこはちょっと皆さんの、リスナーの方々のね、想像力で補っていただけるから、完成させていくというね、
速
感の猫背ラジオに、今後やっていきたいと思いますので。
今後は新たな展開ということで、
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、ね、本当に。
今日じゃあ、そうそう、オープニングがちょっとね、短めで、今、はいはい、収録4月18日ですけどね。
はい。
まあ、皆さんもまさにアンダーコロナ状況にあると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとね、次のコーナーではコロナの話をね、中心に、
はいはい、
まあ、僕らの話と、
うん、
まあ、社会、世界の話と、
うん、
まあ、今のコロナの状況と今後どうなっていくかって、まあ、そういう、ね、テーマでちょっと話していければと思うので、うん、オープニングは今日はね、ちょっと短めで、切り上げます、切り上げるとしましょうか。
そうしましょうか。
はい。
そんなところで、じゃあ、一旦。
そんなところで、じゃあ、一旦、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
僕らの、秘密会議。
はい。ということでね、続きまして、僕らの秘密会議というコーナーで、まあ、先ほどオープニングで、簡単に前振りしましたけど、簡単にコーナー紹介させていただきます。
はい、
このコーナーは、片田舎から猫背な二人が、こそこそ話す話題を、リスナーの皆様に登頂していただいているという体でお送りするテーマトークです。猫背な二人にこそこそ話してほしいテーマを募集中です。
はい。
ということでね。
はい。はい、今回のテーマは、まあ、単純にね、もう単純明快、僕らとコロナウイルスということで、
はい。
やっていきたいと思います。
すごい二つだね。 今までで僕らと〇〇っていろいろやってましたけど。
はいはいはい、
はい。僕らとコロナウイルスはちょっとね、いかついね。
いかついね。一番なんか対比がありますよね。僕らがひらがなっていうのもあるしね。コロナウイルスカタカナですしね。
そうそうそうそう。
なんかあります、
ね。ちょっと僕らってやっぱり絵本的なさ、ちょっと響きもある中で、
う
ん
う
ん、
そう。
コロナウイルスがちょっと強すぎるよね。
強いですよね。いや、本当に。うん、で、まあ、ちょっとね、さっきフラッシーからも、ちょっと簡単に説明してもらいましたけども、うん、まあね、社会とコロナウイルスの関係を語っているっていうのはね、Facebook とかでも見てても、Twitter とか見てても、うん、いろんな記事が出回ってますけども、まあ、まずちょっとね、うん、僕らとコロナウイルスの関係ということで、フラッシーとコロナウイルス、うん、僕とコロナウイルスみたいなこと、まあ、個人もそうだし、うん、個人が見てる世界というか、この周辺でどういうことが起こってるのかっていうことから、言って、ちょっとね、簡単にシェアしていけるといいかなと思うんですけど、で、一番ただ、ちょっと僕、まず、冒頭聞きたかったのは、あれですよね、フラッシーが、だから、2月だっけ、ニュージーランドに行ってたよね。
行きました。
うん、あの時は、まだ、振り返ると、ダイヤモンドプリンセス号ぐらいだったから、
そうだね。
コロナウイルスって、そんな、で、中国の、まあ、武漢とかで、こう、出てるっていうだけで、ニュージーランドにもまだ出てる人もいなかったし、なんか
あのことは中国への渡航は禁止されてたけど、うん、他の国へは全然行けた状態。
行けた状態だったよね。
で、ニュージーランドも、うん、感染者が一人もいなくて、
はいはいはい。
まあ、普通にもう何不自由なく旅行できた状態だったもんね。
だよね。で、
それが3月上旬にね、ニュージーランドを受け入れ禁止。
そうそうそうそう。
受け入れ禁止というか、ロックダウン状態になって。
なってね。だから、まだ対岸の火事みたいな感覚があったけど、うん、で、フラッシーも日本に帰ってきて、ただね、そこがやっぱりフラッシーの勤めてる会社は、こう、セキュリティ面というか、すごいリスク管理だなと思ったのは、
うん、
もうフラッシーがその時にもうリモートワークを強いられたという。
そうだね。うん、2月末までの2週間自宅待機を命じられ、
うんうん、
で2月末頃になってきたら、会社全体の決定で3月末まで自宅、
うんうん
原則自宅勤務となり、
はいはいはいはい、
でそれが今、4月末まで伸びた。
もう今だから、在宅勤務2ヶ月くらいやって。
いや、もう僕かなりのプロフェッショナルですよ、ね。日本全体においてもかなりの
いや、もう、相当先進的だよね。早かった、ね。
まあそうだね。会社勤めとしてはね。まあもちろんフリーランスの人とか、まあ基本自宅で勤務されてる方はこれが当たり前なんでしょうけど。
うんうんうん。
そうだね。だからもう働き方っていう意味ではもうガラッと変わったよね。
そうだよね。
うん、うんうん。で、生活面っていう意味でも、まあ、先日ね、うん、緊急事態宣言が出て、
はいはい、
不要不急の外出控えるようにってなってからはまたね、もう、まあ、さらに生活面でも影響が出てるということで、はいはいはい、もう公私ともに、もうアンダーコロナの影響を受けまくりですけど。
なんかニュースとかで見てるとさ、こう、うん、なんて言うんだろう、銀座とか渋谷とかはさ、まあ、うん、生活の場とはちょっと違うから人がいなくて、
うんうん、
ただ一方で、戸越銀座とか、
うん、
吉祥寺とか、巣鴨とかは、やっぱ生活の場でもあるので、割と人がいるっていう感じだけど、うん、赤羽、フラッシュが住んでる赤羽とかはちょっとどんな感じですか、人も。
赤羽はですね、うん、まあ知らない方、ご説明しますけど、まあまあ、すごい下町で、
うんうん、
飲み屋街が中心でね、まあ商店街とかもあって、
はい、
結構その住んでる人たちで賑わってる街なんですけど、
うんうん、
やっぱりね、人のね、なんつうのかな、外に出てる人はすごい少なくなっていて、ただ、
うんうん、
一方でやっぱ商店街とか公園には人がすごいいるね。うん
うん、
だから商店街は多分生活の必需品を、
はい、はいはいはい。
だし、まあ基本やっぱ今遊びに行けないからさ、
うんうん、
外出でちょっとやっぱリフレッシュってなった時に、
うんうん、
まあやっぱ生活必需品を買うためだったらさ、
うん、
まあちょっと大義があるから、
はいはいはい。
出やすいっていうのもあって、多分そこに人が逆に集まっちゃってる。
はい、
で、公園も、公園もだからもうなんか3密を避けて公園行ってんだろうけど、
うんうん、
結構密集してんの
よ。ああ、いや、そういうのはちょっと想像できるよね。
そうそう。で、僕はなんかその3密を避けるために最近まあでも、散歩とかしてるんですけど。
はいはいはい、はい。
この前飲み屋街をね、歩いてたら、うんうん、普段は日中からね、お酒飲んでる人たくさんいるんだけど、
はいはい、
やっぱり人は少なかったですよ。
あ、そうなんだ。
でも、
うん、
僕がびっくりしたのはね、マスクをつけたうん、親父同士が、
うん、
マスクをずらしながら飲んでましたね。
そうそうそう。飲むときってそうやってやるんだよね。
店内で。すごい意識高い方だな、と思いましたけど、ね。
いや、面白い。ちょっと可愛らしくもあり。まあでも、それだけしても飲みたいんだなっていうところもあるんだ、
ね、うん、うん。やっぱ、ね、今若い人たちに、こういうオンライン、ね、うん、飲みみたいなのが徐々に浸透してきてますけど、はいはいはい、やっぱね、うん、そういう文化がないというか。
ね、この前ちょっと面白い。
やっぱね。
ね、うん、フラッシュ含めて大学の友達たちとね、ズーム飲みをした時に、うん、なんかね、言ってた子がいて、おじさんたちはやっぱりこう、家庭でオンラインで飲み会っていうのはちょっとありえないと、奥さんに聞けない話を居酒屋、盛り場でしてるわけで、うん、そんな家で飲み会なんて言ってもね、何話していいかわかんないみたいなことをおじちゃんが言ってたっていうのはね、ね、面白いなと思って。
だからそういう意味だと、まあ、東京はそういう感じだったけど、うんうん、広島はあれ、いつからだっけ、不要不急の外出控えるようにって言われてる
の。言われたのは先々週末に。
先々週ぐらいか。う
ん、なんか一応出た。
うん、うん。
先週末かな。先週末か。うん、先週末出たのね。で、それがもう平日にも拡大され。
うんうん。
うん、で、ついには、国のね、緊急事態宣言の適用地域にも入りっていう感じ
で。そうだね。もう全国ですからね。
そう、クラスター感染とかもあって、うん、だんだんやっぱり増えても来ていて、まあ自分が住んでるエリアにも、うんうん、廿日市市っていう市も感染者の人が出始めたっていうような。う
ん、あ、そうなんだ。
うんうん。感じではありますね。で、人数的にも。
仕事は、
うんうん。
あ、ごめんごめん。
あ、全然。
人数的にも。
人数的にも今現状、今日時点で言うと、グラフ化をすると、うん、最初の福岡とか兵庫の上がり率、うん、まあ、福岡とか兵庫は早かったんだけど、グラフの上り方的には、福岡と兵庫ぐらいの今上昇率にあって、そこからだから、
あ、そうなんだ。
そうそうそう、福岡、兵庫みたいにオーバーシュートしていくのか、一方北海道みたいに一旦収束をしていくのかみたいなのは、うん、まあまさに今ちょうど分岐にあるなっていう感じでして、
うんうん、
まあここからどうなるのかなっていう気はしますね。
なんかね、スペイン風邪とか、なんだっけ、うん、なんかそういう、こういう流行する病気ってさ、
うんうん、
なんかね、一時的にバーって伸びて、収束したかと思いきやまた伸びてるみたいなね。
うん、そうなんだ
よ
ね。
そういうサイクルで徐々に少なくなっていくっていうのも聞くからね。
うんうん、そうなんだよね。ウイルスがやっぱり進化していきますからね。うん、
でも今、まだ、その一段階目の上り坂だからね。
そうなんだよね、まだまだ。
一回もね、ペース落ちてないから。
そうなんだよね、これからかなりかかって、ね、まだ時間かかるかなって感じもあるけど。
仕事はどうなん、イマジュンの方は。
は、ね。
行ってるの？
あ、行ってますね。ただ来週から、在宅になる可能性があるっていう感じ。
ただ、そうなんだ。
まだ会社として、意思決定がなされてないみたいで。
うんうん。
なんかやっぱり古い会社でもあるので、その辺はちょっと時間かかりそうで、うん、なんか面白いなと思ったのは、こう、うん、じゃあどうやって家で仕事するんや、みたいな、デスクトップのパソコンを背負って帰るんか、みたいな、こう話をしたりとか、うん、なんか。
あ、なるほどね。デスクトップなんだ。そうそうそう、使ってる。
僕らは、新事業部っていうところに今いるんですけど、そこはみんなノートパソコン、ちょっと先進的にやってるんだけど、うん、やっぱ設計の人たちとか土木技術の方は、うん、デスクトップでやってるから、じゃあ家でできんじゃろうとか、じゃあ打ち合わせとかもどうやってやるんか、オンラインでできるんか、みたいな感じだったり、まあ、やっぱ古いところはあるから、そうそうそう。で、いや、なんか、ね、在宅言うても、みんな家に帰ったらサボるじゃろう、みたいな。ドーム管理ができるんか、みたいな感じだったりするから、まあ、まだちょっと時間かかるかなっていう感じはあります。
だそういう意味だと、なんか今、僕の所属してるチームは、なんか、朝会じゃないんですけど、
う
ん、毎日9時半に、一回フェイスタイムでみんな繋げて、
うんうんうん、
で、元気かっていうのを
はいはいはい、
確認し合うみたいな。
いや、それいいね。それ何分ぐらいやるんですか？
あ、一応ね、30分取られてるんだけど、うん、何もテーマがないときはすぐ終わるし、
うんうんうん、
なんかちょっとその場30分使ってちょっと話したい人、話したいテーマがある場合は、それについてみんなで話すみたいな。
はいはいはいはい。いや、いいね。
で、なんかこの前友達は、言ってたのは、友達はなんか朝会と夕会みたいなのがあるらしくて、
ほうほうほうほう、
朝で今日自分何をしますっていうのを宣言するんだって。
はいはいはいはいはい。
で、夕方にそれができたかどうかまた言うなって。
はいはいはい。でもまあ、それはあれだよね。労務管理的なことも含まれてる。
まあまあまあ。
ね。
うん。うん、まあでも俺そこまでやりたくないなって思った。
そうだよね。ちょっと管理されてる感があるよね。
でもやっぱね、うん、それがあると、あ、なんか、モードが仕事になるというかさ、家でもね。
うん、うん、うん。
だ今なんかその在宅で働くにしても、
うん、
やっぱ、ちゃんとこうした方がいいみたいな。
ああ、出回ってますよね。在宅のプロが教えるみたいなね。
そうそうそう。やっぱ共感するもんね。やっぱ服は絶対着替えた方がいいとかさ。ね、
はいはい。
これ家の中でもここにいる時は仕事をするみたいなね。
うん、はいはいはい、はい、
家の場所でちゃんと仕事を作るみたいな。そうそう
そうそう、換気をするとかね。うん、
いやもう本当僕みたいなね、すぐ流れてサボっちゃう人はね、確かにそういうのは必要ですよね。工夫がね。
工夫がね。
うん。
まあね、でも本当にね、長期戦になる可能性もありますからね、その辺のなんか新しい働き方みたいなのは、うん、徐々に模索してったり、うん、なんかね、自分で考えていかないとなっていう気はしますよ。まあ、社会としてもそういう、なんかね、ナレッジみたいなものがどんどん蓄積されるとは思いますし。
そうだね。あとはやっぱり変わった部分って言ったら、
うん、
まあ単純にやっぱ週末外に出れなくなったっていうのは、
そうだよね。仕事だけじゃなくて。
僕にとってはやっぱ大きくてっていうのは、
うんうん、
だからキャンプとかテントサウナの予定が2、3あったんですけど、それが全部なくなってしまい、で、僕はサウナも毎週行ってたんですけどね、やっぱ地元のサウナが、地元銭湯が銭湯オープンしてるけど、サウナは禁止ですってなったりとか、ね。
やっぱ密だから。
そうそう、3密。
はいはい。あれなのかね、全然ちょっと不勉強で申し訳ないけど、うん、コロナウイルスってサウナぐらいの、こう湿度だったり、熱、温度があっても、やっぱり、全然死なない感じなのかね。
いやね、なんか、まあ、ウイルスだから、もちろん湿度高くてさ、温度高ければ弱まるんだろうけど、
うんうんうん、
多分そういうデータというかね、
まだ、そ
う結果がないからさ、
そっかそっか。
多分ね、リスク取れないんだろうね。
そうだね、そうだね。
いや、まあ、だから喋った、だからね、俺いや、こんなこと言ったらあれなんだけど、結構ギリギリまでサウナは行っててさ、3月の、緊急事態宣言出るまでぐらいまで
は、はいはいはいはい、
行ってたんだけど、やっぱり銭湯行っても、
うん、
銭湯では、まばらに座ってくださいとか、
はいはいはい、
銭湯、あ、ごめん、銭湯ではサウナ内ね。
サウナ内、
ね。サウナ内ではまばらに座って、サウナ内で喋んないでくださいとかって言われてたね。
はいはいはい。
バンダイの人に。
ああ、なるほどなるほど。
そ
うサウナ
で、ね、もサウナ取り上げられて、アウトドア取り上げられて。
うん、結構どうですか、その辺のストレス的な気持ちの部分では。
いや、あるね。
ある、やっぱり。
やっぱね、食事が楽しみになったね。
おー。
家の。
はいはいはい、はい。
うん。楽しみが、うん、食事。そうだね、うんうん。あ、なんかやっぱ今さ、この前ニュースでやってたけど、
うん、
その動画を見るぜと、食事に凝るぜとか。
はいはいはい。
あとなんか家のインテリアに凝るぜ。家で過ごす時間長くなるから。
はいはいはい、はい。
なんかいろいろなクラスターがいるみたいな。今じゃなんかそういう意味ではどう、あ、でも2週間前からか。
そうだね。だし、まあね、ずっと本当にまだ普通に働いているので、大きな変化が。
週末の過ごし方とかは変わった？
あ、そうね。家にいることが多くなったけど、まあまだ週末も2巡目みたいな感じでもあるので。
うん、
で、まあずっと疲れて寝てたので、週末。ま
あ、あ、そうだよね。
そうね、うん。ただ市内に行くっていうことが、まあ中心部に行くってことが、なくなったかなっていう感じかな。うん、まだそこまで大きな影響はないけど、ね。
うん。
うん。うん。
だからね、なんか、うん、あとタクトレだね。タクトレ今流行ってるらしい、ね。
やっぱあれ流行ってんだ。
あ、だってやっぱ、運動不足になっちゃうからね、
うん、
単純にやっぱり、ね、出ないとね。
いや、そうなんだよね。
今まで俺も会社でさ、コピー機とトイレの往復で運動してたようなもんだから、ね。うん、そこ早歩きして運動してたから。
いや、ね、ちょっとね。
うん。いや、でも、
うん、
こうい、俺ね、でもこういう、こんなこと言ってるけど、逆に痩せてさ。
へぇ
っていうのは、
うんうん、
仕事が、なんか、なぜか、この在宅のアンダーコロナの状況で、
うん、
なんか今忙しくなっちゃってて。
へえ。
ちょっとなんか、っていうのは、仕事で、ちょっと東南アジアの研究生を日本に受け入れて、1年間支援して、母国に帰ってもらうという、まあ、支援プログラムの担当なんですけど、今、東南アジアがね、軒並み民間機の乗り入れが禁止になってしまって、
はいはいはい。
で、彼らも帰れないと。で、でもビザが切れちゃうから、
おお、そっか。
延長滞在しなきゃいけなくて、だからそのビザの申請手続きとか、住む場所、
はいはいはいはい、
あと彼らの生活費とか、そういうのをちょっと工面するのを奔走してまして。
なるほど。それはやっぱ手続き的なのは現地に行ってしかできないんだ。そのオンライン上で。
あ、いや、でもね、受託の期間があるから、そこに、でも指示は出さなきゃいけないから。
ああ、うんうんうんうん。
そうそうそう。彼らが、ちゃんと日本で安全に過ごしてね、無事母国へ帰国するまでのね、ちょっといろんな手はずを整えるのになんか、放送したらちょっと食べる、なんか食べる余裕もなくて。
うんうんうんうん。
若干痩せるというね。
あ、ほんと、うん、そっか。その、在宅勤務によって、なんていうの、勤務時間っていうのは大体何時何時ぐらいな感じなんですか、うん、まあ、日にもよると思うけどね。
あ、でも、大体9時からだね。9時勤務の。うん、で、うちは大体までも10時ぐらいかな。10時に基本的には、なんていうの、10時超えちゃうと、
うん、
リーダーとか、
うん、
人事とかに連絡が行くようになっちゃうから。うん、
はいはいはい。
そうそう。で、大体そこを意識して働く人が多いね。
じゃあ夜10時までやってんだ。
そうそう、そんな感じ。
結構長いね。10時ぐらい。
うん。毎日そんぐらい働いてるとね。
ああ、うんうん。
な、家なのになんかね、
そうだ
ね、変な話ですよ。
そうだよね。家だけどほとんど働いてるって感じだよね。
10時。いや、もうずっと。
結構長い。うん。うん、それこそね、労働、結構長い感じじゃないですか。大丈夫。
そうそう、長め長めですよ。
そうだ、
ね。ちょっとね、このままのペースといったら、サブロック協定、うん、アウトですね。
いや、そうです、
ね。気をつけんと。
うん、うん、うん。
まあでもね、今、うん、だからこういう、俺みたいな感じでさ、コロナの影響を受けて、
うん、
すごい暇になってる人と、はいはいはいはい、すごい忙しくなってる人と分かれてんだろうね。
いや、分かれてるよね。
それちょっと、社会に軸足を移して話していきますけど。
うんうん、徐々にそうですね、考えていきましょうかね。うん、そうですよね。今回の、うん、そうね、そういう人が、どういう、あれかね、具体的には、まあやっぱり、サービス業の人たちはそもそも閉めないといけないみたいなことがあって。
いや、そうだよね。
うんうん。減ってはいるけど、まあこういう緊急対応しないといけなかったり、まあサービス業の中でもスーパーだったり、うん、ね、なんかその、休業のあれに入ってない状態の人たちが、やっぱり忙しいって感じかね。うんうん、なんかだから、いいなと思った動きとしてはね、うん、なんかどこだったかな、なんかどっかの行政で、行政その区域の中で仕事がなくなった人をなんか募集して農業を、なんか仕事を手配して、農業に送り込むみたいなのを始めてる、どっかの行政の人たちがいて。で、まあやっぱそういう時に農業ってね、生産部門だから止まらない、
うん、
基本的には止まらないだろうから、
うん、
まあ3密を避ける状態で、なんか農業で生産をしていくっていうのは、うん、で、人が足りない状況がもともと慢性的にあるから、うん、その辺がうまくマッチングされてみたいなことはあるみた
い、ね。あ、それいいね。
そうそうそうそう。
ああ、それいいね。
うんうんうん。
しかもね、やっぱ食だからね、やっぱ大事。
そうそうそうそう。
だここでやっぱちょっと脆弱性が出たよなって感じするよね、今回のコロナで。このグローバル資本主義というかさ。
そうね、そうね。
やっぱ全てが金融と、ね、
うん、
多い。人物金が、で、繋がったことによって、
うんうん、
どっかがね、下手ると、それが一気にわーってさ、広がって、
うんうん、
ね、全体がダウンしちゃうみたいなね。
わあるよね。あとはやっぱり、
うん
ぱ
うんうん、いやいや、手に職がある、そういう農業とかさ、
うんうん。
うん。まあね、まあ、変わらずね、
うんうんうん、
やることはあるし、やるべきことはね。
うんうんうん、
で、それがね、作るものが生きていくも上で必要なものだからね。
そうだね。
うん、
あと、経済的な影響とかをやっぱ見てると、ね、観光の人たちがやっぱりかなり苦しんではいて。
う
ん、
そうだよね。
うん。だからでもそれもなんかね、ずっと政府としてそのインバウンド、インバウンドって言い続けたきったことの絵の破綻みたいなことはあるような気がしてて。まあもちろんグローバル化になって人々の移動は増えてそういうふうにはなっているけれども、なんかやっぱりそれのちょっと過剰だったんじゃないかなみたいな部分もあったり。するかなと思ったりして。
確かに、もはや観光大国みたいな感じだったもんね、
最近。そう、最近ね。本当にコロナ起こるまではそんな感じだったからね。
でも未だに、赤羽のね、僕の家の近くのコンビニでは、
うん、
東南アジア系の人がね、バイトで頑張ってくれていて、
いや、
ありがたいなと思いますよ。
いや、不安だろうね、本当にいろんなことがね。
いや、そうですよね。うん、だって、ね、こんな状況で外国でさ、
うん、
リスクの高いさ、コンビニの店員とかのバイトしててさ、うん、なんか、ありがとうって感じで、さっきも、シュークリーム買いましたけど。
自分が逆の立場とかをね、考えると、もう相当心細いよ、ね、そうそう。
だからなんかやっぱワーホリ、海外でワーホリをやってる人は、やっぱりなんかまあ、そもそも、仕事が、接客業をする人って結構多いからさ。
あ、そうだよね。
そうそう。仕事がなくなって、海外で、まあなんか取り残されるみたいなね。
あ、事例もある。
ただでさえね、こういう状況で不安なのに、慣れない土地でね、取り残されて結構きついよね。
いや、結構きついね。それは。
ねえねえ。
そうですよね。まあ、あ
と。だから今、観光業と、うんうん、あ、ごめんごめん。
あ、全然。
観光業って、と、まあ、やっぱ飲食。
うんうん、
あとは、ま、飛行機とかね、航空業界。
そうだね、そうだね。
かな、うん、なんか身近な大打撃の。ところは、
うん。ね、なんかその、経済的なインパクトもそうだし、人のに与える精神的な影響もそうだし、うん、まあ、本当に、相当大きなダメージだと思うけれど、
うん、
まあ、自分たちの卑近な例で言うと、2011年の震災、うん、東日本大震災のこととかもちょっと自分は思い出したりしてたけど。
あ、俺もね、ちょっと思い出してた、
それ。で、なんか感覚的に似てる部分もあれば、やっぱり全く違うなと思うのが、その、震災の場合は物理的なダメージがあって、ダメージは大きな1回で、あとは基本的には復興にこう、まあ大きくは、いろんなね、もちろん、うねりはあるし、右肩上がりはないけれど、まあ、大きなダメージは一回だけど、その今回ね、に関しては、どこまで収束がね、いつするかもわかんないし、目にも見えないし、みたいなところが、やっぱ震災と大きく違うかなと思って、それによる影響みたいなのはすごいあるんだろうな。
いや、俺あとね、思うのが、やっぱ震災ってさ、被災した人と被災してない人がさ、明確に分かれてたからさ、なんか支援の、文脈で語られるものが多かったと思うんだよね、なんかいろいろ。
そうだよね、
今ってさ、なんかやっぱ自分もリスクを抱えながら、支援をするみたいなさ、な
ん
つうのかな。なんか、ちょっとやっぱ状況が違っててさ、いや、っていうのは、特にやっぱ俺企業で働いて、今の部署で思うのは、震災の時はすごいポンっていうわけじゃないけど、寄付を。数十億レベルでしたわけなんだけど、今ってさ、やっぱ企業としてのダメージ受けてるからさ、その寄付っていう形で支援っていうのはもうしないっていう方向性になってて。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
で、でもやっぱりこういう状況だから、やっぱ自分たちの事業、今までやってきた事業の強み生かして、じゃあ、今困ってる人助けるにはどうすればいいかっていうことを考えるようになってて。なんか、またちょっと違う、なんつうのかな、対応を迫られてるというか。まあ、それは企業レベルじゃなくて、まあ、僕ら自身もそうだよね。なんかやっぱ、
そうね、
震災の時の方がさ、なんか、じゃあ今自分たち何ができるかみたいなことを考える人がやっぱ多かったと思うけど、今はやっぱ自分もリスクがある中で、
そうね。
ってなった時にね。
しかも動けないからね、その場に行けないっていう。
そうそうそうそう。
それぞれの場で何がじゃあ人とこう密集するでもなく集合するでもないところで何ができるかっていうのはより難易度が高いような気もしてて。
ね。やっぱ医療従事者が今すごい頑張ってくれてる。まあでもやっぱ一部ね、マスクを自分で作って寄付するとかね。やってる一般の人とかいるけど。なんかやっぱ震災の時とそこがすごい違うなと思ってる。
いやね、本当に。
今だって200万人超えたもんね。
そうだよね。
患者というか、うんうん、で14万が超えて死者数。
うんうん。
7% ぐらいだもんね。
そうだね。
7%。うん、高いよね。
高いね。
でも日本が 2% でとどまってるのは、
うんうん、
致死率が。なんかやっぱ日本の医療体制の賜物なのかな、
はいはいはい。なのかね。なんか諸説ね、うん、あるけれども、それはあるね、うんうん。そうだね。
うん。ね、500兆円失われたと言われてますからね。なんかこの前、ね、記事で読んだけど。
うんうんうんうん。ね、世界恐慌以来とか100年に一度のみたいなね、そうそうそう、ことも言われてますけど、まあそれはね、まだまだ、しかもそれもまだまだだし、その試算もね、うん、どこまで関連性があるのかってことをこう測ってるのかっていうのもあるから、まあね、いや、もっとあるかなって気もしたりとか、うん、いや、相当大きなね、ダメージですよね。
そうだね。
うんうんうん。本当に。
で、まあこれを、機にというか、これを踏まえて、やっぱね、うん、どう、大体こうやっぱ大きな社会の変化があった時ってさ、社会が変わって、
うん、
まあ、僕らの生活というか行動が変わって、
うん、
で、その後で多分意識が変わっていくのかなと思ってるんだけど、
はいはいはい
はい、どういう意識のね、変化をもたらすのかっていうのは、
うん、
ちょっとわかんないね、まだね。まあ、しかも、
ね、
終わるかどうかわかんないしね。
そうだね。なんかね、ちょっと一つのニュースでもね、ハーバード大の試算では2022年までこういう、
うん、
ね、行動の制限みたいなことをしていかないといけないんじゃないかとか。
うん。
あるし、まあかなり長くなるんじゃないかなっていう気は、さっきフラッシュも言ってたように、スペイン風邪とかペストとかの例を見ると、また、こう、1年に1回ぐらいそういうふうに爆発的な広がりもあるんじゃないかとかね、言われてますし。
うん。
うん、まあ相当長いかなって気はするね。
うん。いや、確かにね。
どうね、どう、まあね、そのネガティブなことを言い出したらいっぱいありますけどね、うん、それでなんか変えていくことでなんかちょっとでもなんか変わっていくこととか、なんかありますかね、
うん、いやでもね、ごめん、ちょっとくだらない話だけど、やっぱ俺、身近でやっぱすごいなって思ったのが、このやっぱオンラインだね、このオンラインの。
うんうんうんうん、
なんかこの前普通に高校の友達と、
うん、
スカイプしたわけなんですけど、
うんうんうん、
長崎にいる友達とフィリピンにいる友達とも繋がったわけよ、うん。
はいはいはい。
で、やっぱ東京でさ、集まるってなったらさ、まあ年に一回できるかできないかみたいな感じだけど、うん、あ、こんな簡単にできるんだっていうのと、
うん、
今までもできたのに、
うん、
なんでそう思いつかなかった
の、そうなんだよね、そうなんだよね。今までできたのにっていうところあるよね。
そうそうそう。今までも絶対できたのに。うん、っていうのは、やっぱこれがなければ、気づけなかったし、なんか、なんつうのかな。まあ、リアルには勝てないけど。
うんうん。
まあ、なんかコミュニケーションの仕方っていうのは、
うんうんうん、
ね、多様になっていくんだなとは思いましたね、今回。
ね、で、やっぱり今まで教育の中でもそうだし、仕事のツールとしてもそうだし、うん、まあ、技術としてはあったけど採用されてなかったものが、うん、まあ、もう強制的にそういうふうに採用されていくってことは、ね、オンライン授業とか、オンラインミーティングみたいなことで変わっていくだろうなって気はするよね。
うん。
なんとなく、
そうだよね。もう学校もそうだもんね。
そうそうそう。なんとなくいいかもしれないけど、みたいな感じだったのがもう、ね、もうやらざるを得ないっていう感じで。で、やっぱその対応の仕方とかはね、まあ当然会社とか学校によって違ってきていて。
うん、
国際キリスト教大学の ICU なんかもオンライン全面でやるみたいな感じで、
一応、うん。あ、そうなんだ。
そうそうそう、なったりとか。で、そういう
やっぱり。でもやっぱりなんか、
うんうんうん、
あ、ごめんごめん。
な、ごめん、ちょっと話それるけど、なんかやっぱそういう時、危機があった時に、いかになんか自分たちのビジョンを示して、それを行動に落とし込めるかっていうのが結構、
うん、
ね、人によって違うものだし、それが、その、なんか会社とか団体とかの、こう、ポジションを決めていくというか、なんかいかにこう、早く、そのビジョンを示せるかみたいなのって、なんか大事なんだなっていうのは改めてちょっと感じたりしていて。
いや、わかるわかる。やっぱ個人で見てもさ、なんか自分も辛い状況なのに、辛い状況になった時に、やっぱ人間性が出るみたいな。
そうそうそう。
のってあるじゃん。
あるよね。
個人レベルでもそう、組織レベルでも同じことですね、
うんうん。
やっぱそのビジョンとか理念とかがちゃんと現場まで根付いているかっていうのはこういう時にね、出てくるよね。うん、
いや、出るよ
ね。いや、だからやっぱね、やっぱ一流の、
うん、
一流のってまあ俺が勝手に思ってるだけだけど、
うんうん、
なんかやっぱ、グローバル企業とかで、
うん、
やっぱこういうコロナの対応、すごい早く対応できてるのとかを見ると、
うん、
やっぱすごいなって思う。ちゃんと理念が会社に浸透してて、
うんうん、
その方針に従って、
うんうん、
今後長い、もう目先のことじゃなくて長いさ、うんうん、長期目線で考えて、どうすべきかっていうのを考えてるというか。
うんうんうんうん。いや、そうだね。政治家もそうだよね。そういうのすぐ分かっちゃう、
ね。あ、そうだね。
うん。
分かっちゃう、分かっちゃう。
分かっちゃうね。
うん、分かっちゃうね。
どういう時間軸で考えてるのか、ね。
うんうん
うん。そうですね。
あれ、さっき何落としたんだけど。
ごめんごめん。
あ、いえいえ、
うんうん。そうね。で、なんかちょっとまた自分の仕事と、うん、仕事の、なんていうのね、うん、領域から見る社会との接点みたいなところで言うと、うん、まあ、ざっくり言うと街づくりみたいなことをやっているわけで、
うんうんうん、
で、
うん、
その中でも、あ、話しちゃっても大丈夫、うん、
あ、大丈夫大丈夫。思い出した。今その話で。大丈夫大丈夫。関連してる関連してる。
関連してる。で、それで言うと、うん、まあ特に、なんて言うんだろう、その、タワーマンションとか大きな街区の集合住宅とかよりも、うん、まあもっと細かい、うん、人々が、行き交うような、しかも車に乗るんじゃなくて、うん、ウォーカブルな、こう、ちょっとこう、街区を作って、ちっちゃな、集合してる街区を作っていきましょう、みたいな流れをこう、うん、作っていこうと思った時に、今回のことがあったから、うん、なんか、そればっかりも今度言ってられないような状況。
うん、例えば、まあ、
最たる例で言うと、うん、居酒屋とかカフェとか、そういうのを結構中心にしようとしてたりとか、うん、広場とかをもっとっていう感じだったけど、うん、いや、もうそもそもコロナの影響でそういうのができないみたいなことが、多分今後、中長期的に起こってくるから、なんか街の作り方をどうするのかみたいなのも、なんか、うん、考えていかないといけないんだろうなっていうのはすごく思って、うんうん、それの時にいかに、まさにこう、S 型だったり、ビジョンみたいなものを、なんかいかに個人個人どれだけ早く考えて、団体としても示していくかみたいなのは、うん、まあとっても重要だろうなっていう気がして。
うん、うん、確かに、ね。
最たる例で言うと、車の絵の見直しみたいなことがやっぱり起こって、来るし起こるもう起こってるような気もしてて、
うん、
車って街づくりの面からすると、まあ、結構排除されるべき存在としてあって、
うん
まあ、駐車場を中心部にいらないでしょうとか、
うん、
1人1台いらないよね、うん、公共交通機関使いましょうって言ってたのがやっぱコロナの影響で、いややっぱり今自家用広島だからかもしれないけど結構自家用車で通いましょうっていうのがあって、まあ、公共交通機関を使わないでくださいみたいなこともあったりしてて車への見直し、
うん
うん、一方でその自動運転みたいな技術もまあ出てきてるわけなので、
うん、
なんだろうその人を安全性みたいなのが今までこう取り沙汰されてたのが実はその同じ歩行者空間とか道路を分けずに同じ空間に車がいたとしても、うん、もう人間を引くってことがないもう技術ができてるとかっていうのは多分現実あるから、
うんうん、
なんかその辺の人と車の関係性をどう考えるかみたいなのも。多分コロナでだいぶ変わってくるなと思ってて。
ね、
本当に僕も車嫌いだったけど、やっぱ嫌いとか言ってる問題でもない事態できてる気もしてて、
うん。なんか今それ聞いてて思ったんだけどさ、
うんうん、
やっぱ今までリアル空間ってさ、不特定多数の人たちが存在 、うん、してる空間だったけど、
うんうんうん、
それがネットになってくんだろうね。オンラインが不特定多数の人たちで、うん交流する場になっていって、
うんうん、
で、逆にリアル空間が特定少数。
うんうんうん、
要はコロナのリスクって不特定多数がさ、リスクが高いわけだから、
うんうん、
特定少数で、しかも活動の、うん、それぞれの活動領域が狭まって、より地域に密着したリアルなつながりっていうのと、
うんうん、
オンラインは不特定多数、もっと多分、大きな、つながり方、
うんうん。
今までリアルでやってたようなつながり方がオンラインに代替されていくみたいな。
うんうんうんうん、
なんかそういう二つの動きになっていくんじゃないかなって今なんか、
そうなんですね。
思ったな。
で、それになった時にちょっとやっぱ怖さもあるなと思ってて、まあ僕はやっぱカフェ出身であり、カフェを擁護したいのでさ、その、まあ間の影山さんが使ってる特定多数みたいな関係性をどう作るかっていう時に、なんかね、不特定多数と特定少数にこう、どんどん、まあ、二分化された時に、その中間領域みたいなものってどう作っていくんだろうっていうことは
ちょっと思
った
ね。
確かにね。うん。やっぱカフェって、オンラインでももちろんオンラインカフェみたいなのもあるけど、まあやっぱり実際の場があってこそ、空間があってこそっていう感じもあるので。
いや、それはそうだね。
うん。
今だから確かに特定多数の状況すごい作りづらいね。
そうね、
状況になってるね。
そうなんだよね。
そうそう確かにね。
なかなか。
だからなんかこの前不動産で働いてる友達がさ、言ってたんだけど、やっぱ今もうその不動産なんてもうリアルの空間のね、もう最たるもの。
そうそうそうそうそうそう。
もうなんか今軒並みやっぱ人が街に出てないから、そこに例えばビルとかでそこに出店してる、なんつうの、お店とかもさ、まあ、当然お金が回らないから、そのリアルな空間がやっぱ死んでいって、死んでいくというかさ、ね、そのまあ人だけじゃなくやっぱお金もね、巡らないとやっぱ死んじゃうからさ、だそういう、なんつうのかな、難しいね。なんかそういうライフラインじゃないけど、どうなっていくんだろうね。
いや、本当に、そう。
だいぶ変わるだろうな、街の、
ね。そうそう。不動産もね、そうだよね。本当、土地の意味とか、土地の価値みたいなものも変わってくるだろうし。
うん。
いやなかなかね。なんかそう、なんかね、だから、どっちかっていうと、そういう本当に自分なんかは、リアルな方が好きだし、みたいなことでも、そう好き嫌いでも言ってられないような状況、ね、来てると思うし。なかなかね。
確かに、
ね。大きな変化がね、あるなって気がしますよね。収束しない限りは、ね。
ってなっていくと、やっぱ、より、やっぱまあ今までも VR みたいな世界があったけど、オンラインがよりリアルに近づくような技術が発展していくのかね。
ねえ、なんか。
はね。
どうなんですかね。本当に。
まあ、もうまあこの、ねえ、コロナの状況が普通になるんだとすると、まあ、そうなっていくしかないよね。
そうだね。それか、まあ本当にね、医療の発展が想像以上のスピードで、こう、免疫抗体みたいなのが作れて、なんかね、ウイルスにきっと共存できる、なんか、ね、ことが、技術が、医療革新が起こるみたいなのがない限りは、ね、なかなか、厳しいか、
確かにね。ということですね。
ですね。なかなか。
ですね。
ね、
今どれくらい？
あ、ちょうどね、40分ぐらいでちょうどいい感じですね。
今、あ、ぐらいですか。
41分、
まあ僕らの状況は、とかね、今感じてることは今共有できたかなと思うんだけど。
そう、あとは。
リスナーの皆さんどうでしょうかね。そうですね。まあ皆さん思うこと。今めちゃくちゃたくさんあると思うからね。
そう。なんかそういうね、なんかもしかしたらちょっと可能性あるかもしれないなと思ったのは、猫背ラジオの集いみたいな感じで、まあ僕とフラッシーがホストとして、このズームを開いて、まあ今までリスナーだった人が、こう、参加してもらって、それぞれの話をまさにこうオンライン上で聞くみたいなことっていうのは、なんかこう、今までもやろうと思ったら、できたけれど、そうできてなかったことだし、今やる猫背ラジオとしての、なんか意味みたいなものが、あるというか、やっぱみんな今、ね、わかんない。それはなんか、ね、勝手なことは言えないけど、やっぱり、周りの人と話せなかったり、うつうつとしてたり、これってどうなんだろうって思うこととかがある気がしていて、それを、なんかオンラインで、まあ、こう、解消っていうかね、ポツポツ話していくみたいなことはある気がして、で、猫背ラジオのリスナーの方は、ね、そんなにめちゃくちゃ多いわけではない、まあ、人数ぐらいだと思うので、ちょうどいいのかな
と。特定少数。
そう。そんな可能性もちょっとあるかなと思いましたね。
いや、だってもともとさ、言ってたもんね。いつか、
そうそう。
俺の目標の一つは、なんかオフ会をやろうみたいな。
そう。
それがオンライン変わるってだけだ
もんね。そうなんですよ。
そう。確かに。
やれると面白いかもしれない。
ぜひ、そういう声をね、ウェブサイトからか、Facebook からか、ご連絡いただければ、すぐに誘って。
本当に一報いただければ。
そうそう、はい、はい。
ありがとうございます。じゃあちょっとメインコーナー一旦こんな感じで。はい。はい、ありがとうございます。
そうだね。
はい。
ありがとうございます。
では続いてのコーナーです。僕らの歌。このコーナーではリスナーの皆様から寄せられた好きな詩、歌詞、名言、自作の詩を今潤か古橋氏が心を込めて朗読します。普段あまり披露することのない自分の大好きな言葉をぜひこのラジオで聞かせてくださいということで、今回もお便りがね、なかったのでね。
はい。
古橋氏が、
今こそ詩の力が大事ですよ。
そうですよ、ですよ。皆さん、そうそう、なんかね、癒されてる詩とか、歌とかを送っていただければね、流していきます。はい、と思いますが、まあ今回は、古橋氏が。そして、はい、ちょっと今回ね、新たな取り組みというと大げさですけど、ちょっとチャレンジというか。
あの、チャレンジでもないけど。
チャレンジでもないですね。なんて言うんですかね。
ちょっと試しにね、
まあ、思いつき、
はい。僕が、はい。僕が好きなね、谷川俊太郎さんと合詞を書いてね、はい、
いいですね、いいですね。
ちょっと川島小鳥さんっていうのかな、はいはい、
小鳥さん。
写真家の写真をつけた刺繍があるんですけど、そこからね、パッと開いたところ。
はい。
おのおしを読みたいと思います。
お願いします。
いただきます。
はい。
寂しさよ。カーテンと絨毯を剥ぎ取られ、椅子も戸棚も持ち去られている。金魚鉢さえなくなって、ガランとした室内。寂しさよ。お前はどこまで行くつもりなのだ。世界の果てなどありはしないのに、暖かいストーブに背いて、友人たちの思いやりから後ずさりして、もうどんな音楽も聞こえない夜に。寂しさよ。お前の地平があるというのか。世界が永遠のリフレインで回っている。蛇口から落ちる水滴の苦闘点。闇衰えた期待。ヘゾロに溶ける未来。寂しさよ。今生きている証はお前だけ。希望の食べかすをせせって。この空間をお前のベールで隠しておくれ。はい。というわけで、寂しさよというタイトルの詩でした。
いいですね。なんか今の状況ともちょっと重なるのがある気がしますね。
うん、そうだね、うん。いいね。
ねえ、ちょうど。
うん。
うん、いい、いい
チョイスでした、ね。ちょっと即興でしょ。
即興で。
読む新しい、取り組み、チャレンジでした。
思いつき。
思いつきでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。猫ゼラジ。
ヘネグップ。
はい。ということで新たに、再スタートを切りました猫ゼラジオですけれども。
はい。どうでしたね。どうでした。
そうですね。なんかやっぱりその、はい、さっきねこれを今回の収録する前にちょっと試しましたけど、うん、それの反省が生きたんじゃないかなと思いますね。
生きましたね。やっぱり
うんうん、
よりコーナーが大事になってきますね。
そう、メリハリがね、大事ですね。
うん、メリハリが大事ですね。うんうん。やっぱその辺ってやっぱね、お互いが同じ空間にいるとね、
そう。
なんか、無自覚にというか、
そうなんだね。
あうんの呼吸でできてた部分がやっぱあったんだね。
そう、それがやっぱ今離れてることによって古橋と話して、うん、古橋っていう関係性なのにもかかわらずやっぱり多少の緊張や気の使いみたいなのをしないといけなくて、うん、なんかリスナーの人に
あったね。
そう、振り向ける余裕がなかったけれど、まあちょっとこう変わってきましたね。やっぱ慣れの部分もあるね。
そうです。
うんうんうん。
でもやっぱ時差がちょっとあるからさ、ちょっとぶつかったよね、何回か。
そうそうそう。やっぱどうしても、それが起こっちゃいますね。それはそういうのあるんだなって感じですね。
そうそう、話したくなっちゃって、途中でね。
そうそう、あっ、あっていうのが。
お互いが。そうそう。あれだっつって。
何回かありましたね。
うんうんうん。いや、でもこれだからこそできるコーナーみたいなのが。
あ、ありそうです
よ。あるのかな、もしかして。ちょっと今、ふと思いましたが。
なんか、急遽、一人、参加みたいなね。 人来た。
まあ確かにね。
うん
うん。うんうん。あ、なるほど。このズームで今俺と今じが喋ってる途中になんか誰か突然、
う
ん、
そう
乱入してくるみたいなね。
そう。だから例えばそれこそ Facebook とかで今から収録しますみたいな感じでなんか誰か暇な人参加しますか、うんうん、みたいなね、ことであるかもしれない。
確かに。
うんうんうん。
あ、それは面白いかもね。
ね。
確かに猫背的なコミュニティがうまく作れれば、
うんうん、
そこでね、リンク貼って、ズームのリンク貼って、
うん、
自由に出入りできると。何時から何時まで収録するので、みたいな。
うんうん
うん、あ、それは面白いですね。
でもみんな。
なんか小部屋みたいな感じだよね、もはや、ね。
そうだよね。でもみんないきなり、なんか入りづらいかしらね。
いや、めちゃくちゃ入りづらい。
そうだよね。逆の。
俺とイマジンのことよく知ってる人だったらね。
うん。あれだっけ。いや、今逆の立場で自分がリスナーの想像してたら入んないなと思ってたわ。
うん、入んないね。入んないね。
入んないですね。
うん。まあでも、ね、まあそういうことですよ。まあね、なんか、これだからこそできる新しいちょっと、コンテンツ考えてみましょう、今後。
ね。そうですね。うん、そういう、何かしらあると思いますね。うん。
うん、うん、うん。
はい。
いや、でもよかったです。あと、とりあえず、猫背ラジオが続けられそうな。
なれそうということで、ちょっとこれね、今まだ保存できてないので、ね、若干怖いですけど。
掴み終えたので。
そう、ちょっと。そう、保存状況を見ながらですね。
うんうん。
見ていきたいと思います。
ちょっと引き続きね、はい、リスナーの皆さんと一緒に。
そう。
作っていければと思うので。
うん。
今、もし、お時間ある。
そう。
と、信じてますので
聞いていただければ
いろんなねアイディアとか、
うん、
アドバイスいただければと思います。
ありがとうございます。では第69回猫背ラジオここまでお送りしてきたのは、
はい、ラシッド
イマジュンでした。また
来月
バイバーイ。
どうも
ー。